おはようございます。高原剛一郎です。実は先月東京初台というところにあるオペラシティというところで東京大聖書展という展示会がありました。平日月曜日というのに場内満員で、展示物を見に行ったのか人間を見に行ったのかわからないぐらいの繁盛ぶりでした。一体何が置いてあるのかと言いますと、今世紀最大の考古学的発見と言われている2400年前の司会写本という旧約聖書の写本の現物なんですね。と同時に有名人たちの愛用聖書展示コーナーも人気がありましたね。漱石、芥川、太宰、武者の小路実篤、川端康成、遠藤周作、三浦綾子、多川水宝等々、日本の文学者たちがなんと聖書を愛用していたかということを知って、私も少なからず驚いたのでした。中でもクリスチャン作家の三浦綾子さんの愛用聖書は、それこそボロボロに擦り切れていて、赤鉛筆、青鉛筆、赤ペン、黒ペンのアンダーライン、そして書き込みで余白がいっぱいになってたんですね。目に見えない神様を、神の言葉を通して未読していた姿を思い、感動いたしました。さて聖書の中に、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。と書いてあります。聖書は神のキリストのことを言葉と言ったんですね。これはギリシャ語のロゴスという言葉、知恵とも訳すことができます。様々な意味に訳すことができるんですが、それを日本語聖書では言葉と訳したんですね。なぜでしょうか。私たちは物を知るために観察という方法を取ることができると思います。夏になってスイカが出回りますと、やたらと叩いたり、吊るしたり、回したりして、これが甘いんじゃないかとかって調べられる方がいらっしゃいますね。物というのは、叩いたり、持ち上げたり、測ったり、切ったり焼いたりすることで知ることができます。物質を知るためには、観察という方法は有効な手段ですね。でも人格あるものを知るためには観察ではダメです。叩いたり回したり眺めてたりしてもわからないんですよね。観察でわかるのはその人の外見、ボディという物質の部分だけです。相手の人格は相手が言葉で自分を話し出して初めて知ることができるんですね。例えば今私はラジオを通してお話ししております。ラジオの前のあなたは私の姿が見えませんね。想像することはできると思うんです。何歳くらいの人かな、若いのか年寄りなのか、ハンサムなのか背が高いのかですね。想像に任しておきます。私たちはこの想像することできますけど、でもこの姿はこの見ることできないわけですから、相手知ることできないでしょうか。でも人格をある程度知ることできるんですね。それは言葉があなたに届くからです。これは携帯電話も同じですね。街歩いてまして、こんにちはなんて声をかけられて振り返ると携帯で話してたりするわけですね。相手が見えないのにすぐ隣に座っている人に話すようにおしゃべりしてるんです。人間は言葉で人格的な交わりをすることができるんですね。この言葉っていうのは本当に大切だと思います。神は人格的な交わりをもっともっと深くするために、神の一人子キリストをこの世に生まれさせてくださった。それを記念するのがクリスマスなんですね。では神はなぜ人間と同じ肉体を持って人の間に住まわれたのでしょうか。それは恵みと誠を示すためだと聖書に書いてあります。ところで肉体というのは健康な時には実にありがたいです。美しい景色が見れるのは目があるから、美味しいケーキを楽しめるのは舌があるから、暖炉のぬくもりやスポーツの快感も肉体あってこその楽しみです。しかし肉体というのは一旦 病んだり故障したりするとむしろ憂鬱な原因になりますね。実に体は食べなければ飢え、飲まなければ乾き、打たれれば痛く感じます。そして魂を一箇所に縛り付ける枠のようなものでもある。どうして全知全能の神が言葉となって肉体を持って人の間に住む必要があったんでしょうか。先日私はベテラン小学校教師のエッセイを読み感動いたしました。この先生によると子供というのは実に変身するもんだそうです。卒業50年後ぐらいの同窓会に出た行ったら、無口でいるのかいないのかわからなかった子供が見事に総合司会したり、体育が全然ダメな子が体育大学の教授になってたりするそうですね。小さい頃に諦めたり続き回したりするのは本当に愚かなことだと実感するそうです。ある日の同窓会で玲子ちゃんという、そう言っても50歳の元教え子が挨拶に来たそうです。彼女は3人兄弟の末っ子で、先生は始業式より前に校長先生から受け持ちクラスの名簿を渡されるんですけど、それ見ると玲子ちゃんのお姉さんもお兄さんも受け持った子供であるということが分かったそうです。それでちょっと期待したというのは、お姉さんは今中学1年で学年トップ、お兄さんは小学校5年で児童会副会長、抜群にできたんですね。そしてクラスに入った時に、あ、この子が玲子ちゃんだってすぐ分かったそうです。顔そっくりですから。ところがこの子が全然喋らないそうです。2週間目に学級 PTA でお母さんが来られた時に、先生個人的にお話があるんです、あのことだなと思って話聞いてみたら、うちの玲子ってのはもう家でむちゃくちゃ口が達者で、二人のこの上はいつも言いまかされるんですって言うんですね。だからうちの玲子がクラスで喋りまくってみんな困らせてるんじゃないかと心配なんですって言われたそうです。どうもうちでは喋ってるけど、どうして学校で黙ってるんだろうか。観察すると三つのことが分かってきた。玲子ちゃんは入学式からずっと襟の立った服着てるんです。第二番目に、毎月1日の日は必ず学校休むんですね。この1日はその学校では体重測定の日です。第三に、先生が近づくと左手を左の首に当てるんです。喋らない間に3ヶ月経って7月1日になりました。海開きの日。その学校は海岸から300メートルぐらいのところにあって、7月に入りますと、2時間勉強、2時間水泳という、そういう学校だったそうです。この先生は水泳と聞くと憂鬱なんですね。なぜかと言ったら、左上手にでっかいあざがあったそうです。裸になったら丸見えですね。子供の頃から銭湯行くのも嫌でたまらなかったそうです。でも授業ですから、バーッと裸になると子供たちが、うわー先生それ何あざやと言ったら、すげーなんて褒められたりなんかしたそうですね。さてこの日、玲子ちゃん見学です。先生はみんなを見守ってると、彼女がやってきて一言、先生のは大きいので、って言ったそうです。4月、5月、6月と何も喋らなかった玲子ちゃんがついに口を開いた。大きいやろ？そしたら、私の小さいんですけど、って言うんです。そう、玲子ちゃんにもあったん。見て。すると左の首のところに100円玉ぐらいの小さい赤いあざがあったそうです。これがこの子のおしゃべりにストップかけてたのかと分かった。この劣等感は何とか覗いてやりたいと思って、教室みんな戻った時に聞いたそうです。みんな自分の体見てみ、いろんなもんついてるだろう。そしたらみんなまた裸になってですね、ほくろがある、シミがある、やけどの跡がある。その時、玲子ちゃんいいね、先生と同じのついてるっていう声がするんですね。見ると彼女がみんなに見せてるんです。案の定玲子ちゃんはその日から猛烈に喋り出したんですね。水泳もやるって、言い出しました。この先生はこの時ほど自分にあざがあったことを感謝したことなかったそうです。もし自分にあざがなかったら彼女はきっと喋らなかったでしょう。自分の尊敬する人が自分と同じ形を持っているということに勇気を得たんです。ところが上級生がからかうことがあったそうですね。でもそんな時彼女は大声で言い返したそうです。先生にもあるんやよ。人間というのはこの広い世界の中のどこかに自分と同じ弱さを持って、同じ悩みを持って、同じ気持ちを持った人がいて、 しかもその人が英雄であるときに生きる勇気が与えられるんだなと思ったそうです。なぜ神はキリストとなり、人となってくださったでしょう。それはあなたが人だからです。そしてあなたの弱さを我が物とし、あなたの罪を我が物とするため、この世に下ってきてくださったのでした。あなたの罪を負ってくださるイエス・キリストを、ぜひ受け入れていただきたいと思います。